第2部は、要するに書いてあることって、で、あなた誰なのっていう部分って結構あるわけですよね。誰が言ってんのって話。投資の神様、
あ、バフェット。
この人も投資の神様。うんうんうんうん、この人は、マイクロソフト の, あのビル・ゲイツと並び称され、なんか1位、2位みたいな感じで、稼いできたお金プラスその資産、持ってる資産とかっていう、なんかすごいだから神様的な扱いなわけの人の一人なんですよ。で、フォーチューン500かな、世界 の, そのお金持ちみたいな順位が毎年出るんですけれど、まあ、上からこうダーッと見ていくとですね、まあ、本当に著名な人がいっぱい載ってるわけですよ。ビル・ゲイツはじめ、ラリー・ページとか、それからアマゾンを作ったのは誰でしたっけ、それからウォルマートの、何でしたっけ、社長の名前、サム・ウォルトン、サム・ウォルトン一家とかですね、知ってる名前がドワーッているんですよ。だいたい20位ぐらいまで見ると、ある一つを除いて全部企業の巨大帝国を作った経営者なんですよ。創業者大体。それが20のうち、例えば18ぐらいは、そうするとですね、金持ちになる なるのには、起業家事業をやらないと金持ちにならないっていう一つのルートがほとんど。それの二人が違うのが、このバフェットとソロスなんです。投資家ですよね。お金に働いてもらう人。で、バフェットとソロスの違いがあって、バフェットはですね、まあ、ここでいう共通言語でいうと、ビジュナリーカンパニー的な会社を事前に発見して、そこの株を買い続けるという投資の仕方なんですよ。だから、割安な時に、で、割安っていうのはどうやって見つけるんだっていうのはこういう、まあ、そんなんですかね、それこそ市場ですから、株式市場ですから、適正な数字というのが 何か出せると、それに対して割安になっている株を買っては買い続ける、買っては買い続ける。持っている株とかっていうのは有名なのはコカ・コーラだったりアメックスだったりと、有名な大きな企業ばっかり持っているんですよね。基本的にはずっと持つっていうやり方なんですね。でそれに対してソロスっていうのはそういうのもあるんですけれども、まあ、言ってみると、その世の中のシステムの歪みをついた投資の仕方、別に悪いことをしてるわけじゃないんですね。それを今日やるところのですね、そのチャオのパート1のところに書いてある誤謬性っていうことなんですね。で、さっき言った20人までのうちの2人がこのバフェットとあとソロスで、バフェットが大体いつも2位ぐらいで、でソロスが8位と。でしかもそれが去年出てて今年出てませんとかじゃなくて、毎年毎年出てるし、この10年も増え続けてるんですね。もう7、80歳、80歳かなという人なんですね。その本は一体どういう人が書いたのかと、どういう人が書いてて、どういう背景でどういう思想で書いたのかというのがやっぱり大事なんじゃないかと。でこれの同じ話をですね、もし例えば岡本四郎さんぐらいの人が書いたとかっていうのも、確かに僕らからすればすごいなって思うわけじゃないですか。だからすごいなと思って呼ぶわけじゃないですか。ところが世界の中の8位とか10位とかっていう、1兆円の資産を作った人の話と思って読むといいんじゃないのっていうことなんですね。でそれがさっき言ったその株式投資とかっていう、株式投資もですね、そのもちろん人が入ってるから人の心理とももちろんあるんですけれども、もっとソロスは哲学的なんです。そこを今日はちょっと扱っていこうとしてるし、実はそれはチャオがなんか共通だよなと思ってるので、扱っていきます。今日の2冊はこの2冊ですね。この手順に沿ってお話していきたいと思います。そもそもまずはこの1のところで、 本家コア講座がああだこうだを話をしたわけですよね。で口をするとさっき休憩の時に言ってましたけども、関係性とか市場性というビジネスの仕方があるよねと、やり方があるよねと。でそれはそれぞれそういうシステムなんだから、そういうって言葉をもし使うとしたら、そういうシステムはそういう出方をすると、ただそれだけのことだ。そういうシステムはそういう出方をする。なのに入れ方をインプットを間違えると、そういう出方しかしないんだから、期待したもの出てこないよねっていうのが、自然科学だというそのチャオの頭の中として普通にそういうふうに思ってる。でそういう出方、この絵で言ったら二重丸で丸ポチしか出てこないというマーケットで成功しようと思うと、それは自然じゃないよねというのは大前提ですよね。そういう仕方でやってるとそういうふうには出てこないんだから、だとするとどうしたらいいんだって話が、さっき言ったその差異であったりとか、成長し続けると、あの意識が必要だってことですよね。市場の中に入ったんであれば、関係性の中の場合は成長するしないも自分の選択で、選択権があるわけですね。市場にいいかないって言って丸を4つぐらい貯めて、この社会的価値の方の4つを提供してもらうのを4つぐらいもらうというのもありっていうことですよね。5個でも10個でも、で市場にはいかないというのをブレーキをかける。ところが市場に行くともう選択権がなくて、丸を提供して丸をもらうためには成長以外にはない。なぜならそういうシステムだから。でそれは自然なことではないっていうことですよね。 OK ですかね。でそれがそこの要素が差異なんだ。 OK ですかね。ここまで。でじゃあ、別にこれはあの裏付けということではなくて、違う人がどういうチャオでない人がじゃあどう言ってるのかということで、このグローバル資本主義を今回取り上げたんですね。要するにソロスに学ぶとかということももちろんあるんですけど、ここの奥の院でやってるのはチャオのこの OS であるとか考え方をじゃあ考え、知ることによって正当に生かせて現場にどう生かせるかな。でところでそれチャオの OS って言うけど、だいたいチャオ自体が正しいのと、チャオ間違ってないのかみたいな、大丈夫かみたいなところも検証するために、じゃあ今回の場合で言うと、世界で8番目ぐらいにお金を稼ぎ続けてる、1兆円稼いでる人が言ってることと付き合わせをしてみましょうってことですね。で今からその本を拾っていきたいと思います。まず10ページですね。10ページの真ん中あたりに、経済理論はニュートン物理学から借りてきた概念、すなわち均衡の概念を元にしていたからだってありますよね。真ん中辺ぐらい。その少し前に私は相互作用性っていうのを開発したというのがあるんですよね。で、先ほどからずっと出てるその誰が書いたのか、そしてそれはどういう背景で書かれたのか、そしてその後どうなったのか。例えば、これだと2000年ぐらいに書かれてるのかな。で2000年ぐらいに書かれて、その後このソロスっていう人がどんどんダメになっていったと。いろんなこの経済の 波で世界の景気が2007年ぐらいまで良かった、その後ソロスダメになったって言ったら、十何年間の検証のもと、あれソロスの考え方あまり合ってなかったねというのもありですよね。ところが世の中どうあろうとソロスは資産を増やし続けてるんですね。そこに Google が来ようと、Facebook が来ようと、ロシアの石油王が来ようと、ブラジルの石油王が来ようと、大体10番に釣られてるんですよ。でそれの元になるのが相互作用性だと、それから互補性だというのを開発して、以来ずっと自分はそれに従ってやってきてるんだって言ってるんですね。でそのソロスが考えてる、ソロスのだから、哲学であり、ソロスの価値観であり、ソロスのシステムですよね。ソロスのシステムは何が元かといったら、今言ったですね、経済理論はニュートン物理学から借りてきた概念、すなわち均衡の概念を元にしていたからだが間違ってるっていうところからスタートしてるんですよね。 それなんですね。だから、ニュートン物理学を人間が関わる経済の概念に持ってきたって言ってるんですよね。ここで言ってることは、経済理論はニュートン物理学から借りてきた概念、すなわち均衡の概念を元にしていたからだって言ってるんですよ。自然科学で起こるこうすればこうなるっていうのが人間が関わる人間社会科学、人間科学、経済科学にもインすればこうなるよねっていう自然科学の理屈を持ってきたよね、それは間違ってるって言ってるんですね。そろそろ間違ってると思ったから、3つ開発したんだと。相互作用性と合流性と、まあ、開発というか主題で言ってるっていうことか。開かれた社会だと。で、開かれた社会ともう一個一緒に言ってることがそのページのですね、最後の方に書いてあるんですけど、経済理論はニュートン物理学から借りてきたという云々に対して批判的な手法を育成することというのをずっとしてきてるんですね。これはソロスの言う社会的価値ですね。でちなみにこの本が書かれたのはいつかって言ったら98年なんですよ。日本で出版されたのは99年1月、現英語の方が98年、でここの中で書かれてるお話も、さっき言ったアジアの金融危機っていう98年の話なんですよね。で、そういうですね、なんでそんなことを起こしてしまうんだと。それは経済理論が自然科学でこうすればこうなるっていうふうに思ってることを人間にも当てはめてるから、だからダメなんだよって言ってるんですよ。そろそろ開いたからパッと言うと28ページですね。28ページの後ろから5行目ぐらい、経済理論がこうした現象の可能性を否定する均衡という概念に今もって固執しているのは誠に驚くべきことというほかないと。だから自然科学のようにこうなるからこうなるって経済理論も未だにこうなればこうなるって思ってると。インフレになったらこうすればこういうふうに治る、デフレになったらこうすればこうなる、治る。それは政府っていうのがその金融政策とかやるときには必ずその経済理論に基づいてやるわけですよね。なんとか経済理論とか、なんとか経済理論とか、不況になったら公共工事やったらいいとか、それがその一つですよね。で、それが経済理論という人間が関わってるのに、そういうことをすればインをすればアウトが出てくると思っていることが驚きだって言ってるんですね。そのことが書いてあるのはこっちの白い本のですね、多分前の方だったから読んでると思うんですけど、認知と操作の話ですね。29ページですね。さっきその福本さんが、人は間違えるって当たり前のことを、なんでそんなことをいろいろ難しく言ってんのと、って言ってるところを説明してるんですね。認知と操作が相互作用を引き起こす仕組みってあるじゃないですか。認知と操作が相互作用を引き起こす仕組みをですね、うまく説明できる本なんか、なんかないかなと思って本で探していたんですけども、あれ？さっきの、禁欲と強欲にそういういい話があったんです。認知と操作の方の認知っていうのは、ここ読めばわかるんですけど、それは自然科学のことだよねって言ってるんですよ。34ページぐらいかな。34ページの後ろぐらいですね。現実には主観的な側面と客観的な側面がある。客観的な側面というのは現実のことですと。で、科学っていうのは現実的に起こることで再現することを確かめて、こういうなんか、まあ、方程式なのか法則なのか、こうなればこうなるというのを認知すると。それが認知機能だと言ってるんですね。それに対して操作っていうのは現実に起こっていることを見て人がどう行動するかっていう話をしてるんですね。で、人は 正しい判断では動けないって話は、この禁欲と強欲で何かいい例がないかなってのがあったのがこういうことなんですよ。労働不況がありますよね。でデフレが起こってるあるじゃないですか。そうすると精神の安売りになるじゃないですか。これって良くないよねってみんな分かってるじゃないですか。で製品の安売りを止めるためにはっていう、解決策は一つしかないって言ってて、もっと高く売れって言ってるんですよ。でそのためには、防ぐにはまず最初に物やサービスを安く売ることは、それを作った人たちの労働を安く売ることだとの認識を広く共有すべきだって書いてあるんですね。で確かにその通りですけれども、現実に起こっていることは何かといったら、値下げをしてうちのものを買ってくれないという現実ですよね。でそこに経営者という市場参加者がそれを見て操作をするわけですよね。いやうちのも下げなきゃって言って下げていくわけですよね。正のフィードバックってこの本では言ってるわけです。どんどんスパイラルこうグワーッと大きくなっていく。次の人を見て、いやうちも下げなきゃって言って値段下げていくと。そうすると今度は雇用が維持できないから雇用をカットしていくと、というふうにどんどん分かってるんだけどこう回っていってしまうと。これを認知と操作と言ってるんですけど、その中で一番ポイントは、自然科学は別に人間介在できないと。人間は観察者でしかないよねと。ところが、ね、社会科学、人間科学は人間が当事者だから、ここが間違えるよねって言ってる。それが間違えるという意味で、経済理論が自然科学のようにああすればこうなるって思ってることが間違ってるよね。その参加者が人間だよね。話がつながっていくのは、楽して得したいから反射的に、チャオのよくいつも言う言葉で、脊髄反射って言葉があるじゃないですか。反射的に楽して得したいから楽して得する行動しかしないんですよね。熟慮して、答えを出すというようなことはしないと。そうするとそのループはどんどんどんどん広がっていくというのが、こっちの本だと相互作用性、それから白い本だ と、フィードバックループ再帰性というふうに言ってます。ここまで大丈夫でしょうか。ポイントが自然科学、人間科学、社会科学ということですね。そこまでが大丈夫、OK だとすると、次の下りに行きたいんですが、赤本の30ページ。前の下りから行くとですね、前からずっと喋ってきたことに対して、この考え方が間違っていることは今更、言うまでもないと。世の中には我々が個人的に決めることがうんぬんかんぬんと書いてあって、一市場参加者として、ここですね、一市場参加者として、この市場のやつの落得ですね、二重丸で丸一個しか出てこないというような、市場の参加者として私、儲けを最大限にしようとすると、一市民としてっていうのはこの社会的価値の方ですね。私は社会的価値、平和だったり正義だったり自由とかそういうのにもろもろもちろん関心を持っていると。でこうした価値に対しては、私は一市場参加者としての表現を持たない、人の役に立つっていうことと市場ということを関連付けないよって言ってるんですよね。なんでか、市場では人は間違えるから。例えば我々は金融市場を支配してルールを変えるべきだと考えてみよう。私はこうしたルールを一方的に変えることはできない。ちょっとこれ関係しているんですけれども、情報部分の方で扱ったですね、エンデの遺言を、扱って、金融のこと、お金のことについて根源的に考えてみようなんていうのは、どうせ変えられないものに対してですね、考えてるだけですね、無駄とは言わないんですけれども、だったらどうシステムに対してどうするのかで、そろそろ徹底的に考える人だということですよね。そのルールを自分にだけ貸して他の人には貸さないとしたら、それは市場での私自身の行動に影響出てくるけど、他の人にも、他の人にはこのそうすればこうなるが効いて、自分には効かないとか、 そんなこと起きないわけですよね。市場がどう動くかには何の影響も出てこないと。どの参加者が何をしたってシステムには何の影響もないと。でだったらここに書いてあるんですけども、一市場参加者としては儲けを最大限にしようって思ったっていうのがソロスのこの白本で書いてある、あの自分のなんかこの反省の振り返りとかですね。24ページに書いてある、哲学者に、白本24ページ、哲学者になり損ねた男による哲学への再挑戦と、ね、銘打った自虐的な講演まで行っていると。先ほどのですね、これ多分ビジネス OS アップデータの時にも同じ話をしてへーってなったんですけど、世界で8番目とかってなんか言われてもですね、どのくらいものすごいのかわからないんですけど、お金の話がどこ書いてあったんですよ。そうですね、
何年も残
念、私が50歳の頃みたいな、92ページ市場参加者として社会的価値なんてことは考えないで徹底的に追求していったらですね、92ページ5行目ぐらい、私は50歳近くになっており、ヘッジファンドの総資産は1億ドルに達しそう。1億ドル。この人80歳で50歳の頃、1930年前で50歳だから、1980年ぐらいですね。80年ぐらいだと、200円とかで換算してもいいですよね。200億円？ん？間違いないですか？200億円。で、4000万ドル？ 8 億円？ん？そんなに少ない？100万ドルで1億円、100円だとして、80億とかですか、個人資産が80億ぐらいになって自分と家族が楽しく暮らすには十分以上の金額ですって。
使い切れない。
で、この仕事をまだ続けるべきかと言ってですね、その社会的価値の方にいろんなボランティア活動みたいなのをしていったと。すっごいお金いっぱい使ってるんですよ、いろんな国に。という人が、市場と社会の自分的価値っていうのは、分けてるっていうふうに言ってるんだ。もう一回言うと何でかっていうと、それが、科学の法則みたいにこうしたらこうなるっていうふうになってないからだ。でこうしたらこうなるってはならないで、必ず人が茶碗的に言うと楽徳をして、楽徳の方に人間が、現実を見て行動して、それがその現実 このどっちの本だったかな、こっちの本だったかな、ちょっと忘れましたけど、それが新しいファンダメンタルズを作るみたいな話が書いてあったの読みましたかね。ファンダメンタルズって分かりますかね、なんとなくでいいんですけど、株がどうなるとか経済がどうなるかっていうときに、その一番基礎的な世の中の状況とか、テクニカルな、テクニックの方じゃなくて、このベースの状況どうなってるかって見るんですけど、それは人が反応して現実をもう一回作っちゃうから、そのファンダメンタルズっていうのをまた変えちゃう。それがこうぐるぐるぐるぐる動いていっちゃうっていうんですよね。だから、そこにですね、儲けを最大化しようとしたら、経済理論は使わないよって言ってるんですよ。